川隆のラジオの時間。
皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川亮子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。亮子ちゃんは引っ越しをしたんだかな。
あ、そうですね。
慣れました？
まだ慣れないですね。
なかなかね。どうですか、でもいいところと悪いところって何かある？
いいところは前はちょっと千葉の方に住んでたんですけど、うん、東京に来たので、
うんうん、
都会に行きやすいという。
あ、なるほどね。
悪いところは今のところちょっとあまり思い浮かばないですか ね。
あ、じゃあ快適。
そうですね、前より。
いや、例えば僕はドイツにねアパート借りてたり してるんだけど、5階部分かな、で階段なわけですよ、ドイツって。でなんかドイツにそこに行くと当たり前のように階段を上り下りするわけで、結構一日のうちに何回も往復するのよ。例えば洗濯する時にも地下にあるからそこに行くでしょ。いちいちさ、ずっと待ってられないじゃん。1時間ぐらいかかるんだもん、
はい、
それで一旦戻るでしょ。でまたできて今度乾燥機に入れるでしょ。でまた取り行くでしょ。これだけ何往復するねんと。
結構な運動になりますね。
運動になるわけで、なのになんかね、そこにいると当たり前のように、エレベーターはないから。エレベーターあると、じゃあ日本に帰ってきて階段使うかと使わなかったりするじゃん。これなんか不思議だよね。
不思議ですね。
だからなんか覚悟が違うというか、人間で例えばさ、まあこれも分かりやすい話だけど、日本だと左側通車を運転するときね、右ハンドル、まあ左ハンドルもあるけど一般的には右ハンドルじゃん。それが運転しやすいから。でじゃあ向こうアメリカもそうだったけど左ハンドルなわけですよ。でもこれだけ頻繁に運転してると、そのバックミラーを見る感覚が右目をこっちが通して見るか左目を通して見るかで、ちょっと感覚がたまにしか運転しないと、そこのね違和感があるのよ。であと車幅感覚とこっちのサイドミラーとこっちのサイドミラーの感覚真逆になるから、これもね、でもね割とそうね、頻繁に運転してると全然普通になれる。かといって日本で左ハンドル運転したらしにくいと思う。だって見にくいもん。追い越しするのも一番こっち側から邪魔だしね。
右用になってるって感じですかね。
そうそうそうそう。だけど向こうに行くとこれ左ハンドル以外ありえないとか。でまあ道の出来も全然ドイツと日本似てるからいいんだけど、アメリカに行った瞬間にやっぱりね、わかんない、道が突然左から合流車線がいっぱい増えてきたり、突然だからどこを降りろとかっていうのが出てきて、 1.4 マイル先にもう右だって出てくるんですよ、あの Google マップ。だけど今走ってるところからいつそこに行けばいいのかがわかんないの。なんでかっていうと、今行ったらその道が今度先に降りちゃったりする道になっちゃったりするのよ。全部8車線ぐらいある中に一番左側に行かなきゃいけない時もあるから、こう常にこのなんていうの、この右左のこの
キョロキョロ
しながら、だからまあこれも慣れだからね。でも実際久々にロサンゼルスで運転してみて思ったのが、アメリカの道って本当にまた知らないと難しいなって。まあ、でも究極首都高、東京の首都高速が一番知らないと難しいと思う。
あ、複雑なんですかね。
複雑というか、あれも右にいないとこっち、ああ行けないとかってことがあるから、左にばっかりいたりすると次行きたいとこに行けなかったりするタイミングで右に入れなかったりする人がいるわけですよ。知ってればさ、ここら辺で入ればってわかるじゃん。だから結構ねすごいね、慣れってね。
そうですね、
はい、ちょっとこの話をするところだけで終わっちゃうので行きますか。
はい、今回はイメージの崩壊がダメージに。芸能人、政治家のみならず一般人も会社も、 SNS 時代だからこそ見えない抽象が半端ない、そこをどう捉えて生きるかというテーマです
ね。これね、まあもう久しくさ、今話題になってた例えば芸能人の不倫とかだよね、
はい、
これが痛手を被る人と痛手を被らない人がいる。これは何によって違うか、それは何によって違うかというと、普段抱いているこのタレントさんのイメージですよ。要は家族を大事にしてるなっていうイメージとか、すごくそういう人をファン層にしてる人が不倫してたっていう話になると、その人のイメージが崩壊するだけで別に実際何も起きないんだけど、ファンからすると裏切られたみたいな、
そうですね、
話になって、でそれがね極端に売れてる人だけでもないんだよね。最近ちょっと具体的な名前出すとあれだけど、この人そこまで売れてないのって言いながら急になんかもう出なくなったりするじゃないですか。でもちろんそのいろんな男と女の問題っていうのはね、どっちがいい悪いもあるし、はめられたとかもあるし、 必ずしもそうじゃなかったり、でもまあいろんな噂が飛んでみたりっていう中で言うと、やっぱりだから普段のイメージをどっちに持ってくるかだよね。だから俺はちょっと遊び人だよみたいな雰囲気の人がいて、それでそのまんまを貫いてやってる分にはそれはそれで僕は成り立つと思う。だから例えばこの間のポッドキャストで喋ったその政治家の、あなたは何を信条としますかってあたりのところを急にこの人言ってること変わったじゃんってなるだけで一気に支持率が変わる。これってなんというのかな、本人はあんまり深く考えてなかったりするケースが一番やばいかもしれないね。会社もだからイメージっていうのは多分あるんですよ。例えばさ、トヨタ自動車のイメージと日産自動車のイメージって違うんだよね。だからそれ結構やっぱり違ってたりするらしくとか。でも不思議とさ、人間ってさ、まあなんていうかな、まあ、トヨタに行く人がトヨタっぽい人なのか、日産に行く人が日産っぽい人なのかわかんないけど、そこに入るとなんとなくそこのイメージというか文化というかがあったりする中で、でも多分あれなんだよね、例えば三菱地所に入る人とか三井不動産に入る人、多分ね会社のイメージを損なった時のリスクってものに対する研修じゃないけど刷り込みが絶対あってあると思うよ。例えば今リクルートって会社がある、じゃん。今ね時価総額14兆円超えたらしいよ。もう日本でベスト10に入るからね、トップ10で。という時のスキャンダルのイメージがもし何か出た時のダメージとすれば半端なくなるんだよ。で僕らの頃ってリクルート事件も含めてまだまだこうこれから成長しますっていう時だったから、まあまだね世の中的にはいろんなものあったけど許される的なところもあったのいやも知らん。でも時代が変わってそうじゃなくなったっていうふうに思った中で言うと、なんでだろうね、こういう問題がずっと尽きないじゃない。だからさ、みんな普通に考えてこれ気をつければいいのにね。でもそれを狙ってる人もいるし、文春法とか言って狙ってる人もいるけど、でもこの人だったら多分大丈夫な人もいるんだよね。多分ちょっと具体的なイメージは湧かないけど、多分だからイメージ作りのまんまなのかわかんない、それがちょっと違ってきたりすると良くないのかもしれないし、ただ一番最近怖いのはね、匿名の投稿じゃないけどさ、誹謗中傷が多いでしょ。
多いですね、
SNS の。だってその人にとってみれば何ら関係利害関係もない人間が叩くわけよ。でそれは自分が名乗らなくて叩いてるわけよ。で別に僕はそれを出てこいって言ってるわけじゃなくて、だから叩かれるぐらいの人になっちゃうと叩かれるよねっていうことなんだけど、最近そのなんていうかな、急に叩かれたりするじゃん。例えばさ、兵庫県知事今回失職してまた出直し選挙、あれもね分かんないよ、勝つかもしんない。まただからイメージなんですよ完全に。であれだってさ、冷静に考えたらすごいその県の職員の方が今までやってきたことを変えやがってっていう、そこに不満を持っていたらああでもないこうでもないって話を、まあ火のないところに煙立たないから若干の根拠はあるんだけど、それをなんかこういうような話でいじめたり、まあ彼を擁護する気はないけど、その人格的な問題は多少あるからね、報道見てる限りよ、
はい、
友達だったらもしかしたらそうじゃないのかもしれないけど、でもそれを誹謗中傷してマスコミもそこに乗っかってやるじゃん。だけどだから結構今回兵庫県民もね、どっちになるんだろうなという感じもする。まあ彼を選ぶとまた見識がないって言われるかもしれないから選ばないってケースもあるかもしれないし、でも今までの改革とかを考えたらそのいろんな批判はあったけど、やっぱり彼がいいじゃんっていう人もいるかもしれないし、だからね結構風向きすぐ変わるんだよ。これが支持率で言うと 20% ぐらい急に変わったりするかもしれないので、本当にすごい世の中だよねっていうふうにすごく思っています。だから私は個人だから関係ないと言っても、なかなかやっぱりそれが今だったら例えばホリエモンとかそういうなんか時代の中でちょっと目立ってやると叩かれるとかいう話だったけど、ちょっとまたこれも変わってきてて、そうじゃない人とかまたそれを言ったりする人がいたり、まあいろいろなんだけども、なんかだから僕なんか別に有名人でもなんでもないけど、エゴサってエゴサーチ、エゴサするあしないか、自分の名前も出てこないから
しないですね、
うん、私別に何も、私もそこまで有名人じゃないからあれだけど、全くしないから何のコメントが来てるかも読みもしないのよ私。だからそれでいいのかって話もあるんだけど、まあ、自分の番組を見てチェックしてああだこうだって相当やる人がいいのか、何にも知らないでそこら辺関係なくやる人がいいのかは全くわからないけど、だからなんだろうね、運の良さ悪さなのかな、
人の
なんだろう
良さとかですかね。
それはそうか、何で判断、イメージ
イメージですかね。
だからやっぱりイメージ操作と違うと人はあれって話になるから、イメージってその作り、昔はさタレントってさ完全にブリッコしてたりね、ブリッコって言葉は今もないかもしれないけど、それがどんどん変わってったりして、で実際に誰ともお付き合いなんかしてませんって言いながら絶対付き合ってるだろうみたいな話になったけど今はそうでもなかったりもする時代の中で、どうやってあれだよね、やってったらいいんだろうね。
クリーンにするしかないんですかね。
クリーンですね。そうだよね、やっぱ確かそうだよね。なんかやっぱグレーとは良くない、クリーンでやっていかなきゃいけないっていうことは、やっぱりでもクリーンでやっていくってことはかなり結構しっかりしてないとダメなんだよね、やっぱね。
そうですね、
流されたり突っ込まれたりする要素が持ってたりもいけないので、やっぱそのあたりをちゃんと生きていかなきゃいけないのかな。
裏切らないでという感じですかね。
そうね、何に対する裏切りだと思う。だって関係ないんだよ本当。イメージってさ、
そうですね、
誰が作ったわけでもないのに作り上げられていくじゃないですか。
一人歩きしてる感じしますよね。
そうだけど、だから一番いいのは、まあ、前もゆずとかの話もしたけど、イメージのまんま20年とかさ来て、
はい、
ずっといるみたいな感じっていうのは、だからものすごくああいう安定感っていうのは大事なのかもしれないね。だから何にもない時はいいんだけど、何か起きた時に対処の仕方を一個間違えると結構取り返しがつかなくなるんかな。
過去の発言とかも叩かれちゃいますしね。
出てくるかもしれないからね。確かにね。で画像も残ってたりするしね。
そうですね、動画も今ありますね。
そう昔はねそんなもん残ってないからさ、絶対それがまた世に出ることもないのかもしれないけど、今はねすごくなんかね、なんだろうなみたいな感じだから、イメージがダメージに本当に行く機会の方が多いかな。
そうですね、ちょっと怖いですね、
ちょっと怖いね。だから本当にそこら辺は気をつけてやっていく方がよくて、その中でスーパースターみたいなのも現れたりすると思うので、やっぱりそういう時代だなってことを意識して生きていった方がいいかもしれないですね。
真面目に、
まあ真面目が一番かもね、だから会社だから本当にそういう会社を僕は目指してて、実は前も何回も言ってるけど、
はい、
それをクリアしたら強いよね。でも一つの隙もないようにやんなきゃいけないんですよ、やっぱりそこは。まあいいかの一個が多分命取りなのかもしれないと思いますんで、
そうですね、
頑張らなきゃいけないですね。
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。